今朝は皆様と一緒にですね、私たちの許しと救いは条件付きかという、テーマでですね、少しの間ですね、考えてみたいと思います。よくですね、ある人たちは、ただ十字架のイエス・キリストを信じなさい。そうすれば救われる。まあこれ非常に単純明快で正しいことなんですけれども、そういうことを主張しながらですね、クリスチャンは生活や良い行い、そして、神の御言葉に従うこと、そういったことをですね、その言葉のゆえに重要視しないことがあります。しかし果たしてどうなんでしょうか？私たちは信じさえすれば救われるのでしょうか？エペソ2章8節にですね、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。さらにローマ書にはですね、ローマ書3章には、彼らは与えなしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされたのである。このように書かれています。この御言葉は真実で、本当にこの実にありがたい素晴らしい御言葉ですよね。しかしですね、だからといって私たちは信じていれば神の律法から解放されている、あるいはすでに救われていると断定していいのでしょうか。いくら恵みにより信仰によって救われると言われていてもですね、その本来の意味をしっかりと、捉える、考えてみる必要があるのではないでしょうか。恵みにより信仰によって救われると書いている一方ではですね、聖書にはこのような言葉もあるわけです。ヤコブ3章36節、御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがない。ないばかりか、神の怒りがその上に留まるのである。これは二つのことが書かれてますね。御子を信じる者は永遠の命を持つ。と同時に、御子に従わない者、これは行いになりますけど、従わない者は命に預かることがない。っていうんですね。さらに、ちょっといくつか挙げていきたいんですが、ヤコブ書の2章に行きますと、14節に、私の兄弟たちよ、ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら、何の役に立つか、その信仰は彼を救うことができるか、ね、彼を救うことができるか、と言っています。2章の17節にも、信仰もそれと同様に行いを伴わなければそれだけでは死んだものであると言っています。続けて19節にもですね、あなたは神はただ一人であると信じているのか？それは結構である。悪霊どもでさえ信じておののいている。ああ、愚かな人よ。行いを伴わない信仰の虚しいことを知りたいのか？とですね、言われているんです。私たちはですね、どこか一方の言葉を捉えて、それだけを主張することはできません。聖書はですね、全体を通して、一体何を言っているのかつかまなくてはいけないわけですが、ここでわかることは、信仰によって、恵みによって救われるということと、そして信仰を持っているということは、御言葉に従っている必要があるということ。この両方が伴っているということ。これがですね、信仰者のあり方だということが、まあわかるわけです。最近ですね、朝の礼拝でですね、マタイ13章を読んでいます。ちょうど今日の朝も読んだところなんですが、そこにですね、天国は何々のようなものであるという、このおなじみの言葉がこう出てくるわけです。皆さんよく聞きますね。天国は何々のようなものである。いくつかそういった言葉で、例え話が出てくるわけですけれども、麦と毒麦の話、パンダネの話、そして隠された宝の話、そして高価な 真珠のお話などがそれです。そしてもう一つ、その中にですね、漁師の網。この例え話が出てきます。ちょっと読んでみます。マタイ13章47節。また天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き上げ、そして座って良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てるのである。世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち、御使いたちが来て、義人のうちから悪人を得り分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。こういう聖句です。これはですね、明らかに裁きの光景であります。聖書は最終的な裁きがあることを私たちに教えています。しかしですね、ただ信ぜよというですね、まあ、そういうふうにこう主張する方々の多くはですね、この聖書で教えているこの裁きの光景からもですね、目をそらそうとするんですね。まあ、最近、スマートフォンを手に入れまして、昔のガラケーっていうんでしょうかね、っていう携帯電話からスマートフォンに切り替えたんですね。そうすると、その中でいろいろ使えるアプリというものがあってですね、その中に、聖書が勉強できるアプリがあるんです。そういったものをちょっと見たりしてるんですが、その中にちょっと面白いことがあったので、この一部をですね、紹介してみたいと思います。こんなことが書いてありました。子供というのは先のことを考えるのが嫌いである。今ある楽しみが終わってしまうことを知らされるのをさらに嫌がります。つまり、物事の清算をしなければならない日はきっと来ないと思い込もうとするのです。例えば、夏休みが終わってしまうことを知りながら、自由研究の期限が来週に迫っていることを考えないようにします。大学の入試はずっと先だと思って、貴重な時間をだらだらと無駄に過ごしてしまって、せっかくの奨学金の申し込みを不意にしてしまうこともあります。というようなことが書いてあったんですね。考えてみたら僕も学生時代と言いましょうか、夏休み、もう思いっきり遊んでですね、最後の取り残された一週間頃に焦って宿題をし始めるっていうのがもうほとんどでした。そしてもうほとんど最後はですね、宿題と言いましょうかね、自由研究も含めてですね、そういったものをしなければならない、実に、なんていうんですか、せわしい時間を過ごすわけです。でも、その時がギリギリまでですね、その時が来るまで、このことは考えないようにしていたような気がします、確かに。それが子供だっていうんですね。でもですね、さらに続けてこんなことが書いてありました。実は、大人も大きな子供のようなものです。つまり、大人も、こうした子供っぽい態度を多少巧妙にごまかせるようになっただけです。決まりきった日常を送るのが好きで、同じことを繰り返すのが好きです。また、責任を持つことと変化を嫌います。って書いてあったんですね。これ読んだ時に、子供って思ってましたが、なんだ大人も子供と変わらないんだと。そうだなって思ったんですね。多少ですね、ごまかすのが上手になっただけだって言うんですよ。どうですか、大人の皆さん。であれば、子供と変わらない。性質的には何にも変わらない。って言うんですね。ちょっと、また13章に戻りたいと思いますが、海に漁師が網を下ろすわけですよね。この網を下ろすということは、こういう意味だそうです。一番ですね。網を下ろすということはですね、福音を述べ伝えることなんですって。そして、この福音の宣教ですね。これは、このことによって良い人も悪い人も教会の中に集めるっていうんですね。網を下ろすとですね、魚を捕らえるんですが、いろんな魚が入ってくるっていうわけです。そして、この宣教、これがですね、福音の宣教の働きが済むと、裁きが分離の働きをし終える。つまり、 魚をですね、引き上げたときにいろんな魚があったので、陸に上げたときにいいものと悪いものをより分けましたね。これが裁きなんですが、その分離の働きがなされて終わるっていうんですね。そういうことをまとめてですね、この令和の中で、神様は私たちに示しているんですね。このことを見るときにですね、私たちこの、キリスト教会の中に、偽の兄弟、姉妹がいるということを、ここで指摘されています。いろんな人が入ってきている。教会にいろんな人が招かれている。でもこの中にはですね、いい人も悪い人もいるっていうんですね。これは荒探しするために言ってるわけじゃなくて、現状そうであるっていうんですね。そしてその、偽兄弟、つまり本当はキリストに従うものではないんだけども、教会に来ている人たちがいるとするならば、その人たちのためにですね、真理の道がどんなに非難を受けるかということをイエス様はですね、よくご存知だった。まあ、世の人々はこの偽信者のこの矛盾した生活を見てですね、この福音、この教えを、真理をですね、この、罵るだろうっていうんですね。こんな人がクリスチャンだったら自分はこんなのはいらないよ。僕は信じないよ。っていうことが言えるようになっちゃうっていうんですね。キリストの名を唱えながら、そして聖霊に支配されてないものが多いのを見て、クリスチャンでさえつまずくことがあるって。教会の中にいてですね、いろんな人がいるのを見てですね、人につまずく。ないですか？人につまずいたっていう話、僕はよく聞きます。教会の中で。そういうことが現実にですね、教会の中で起こるっていうんですね。残念ながらですね、この漁師の網のたたえもですね、それから毒麦の、この前に毒麦の話が出るんですが、出ているんですが、毒麦の例え話もですね、共に悪人が全部神に立ち返ることのないことをですね、教えています。すべての人が悔い改めるわけじゃないということをですね、ここで示しています。残念ながら。麦と毒麦とは収穫の時まで一緒に育ちます。良い魚も悪い魚も一緒に岸から上げられて、最後のより分けが行われる。一緒なんですね。一緒にいるんです。最後まで。裁きの時までは。ちょっと、聖女のことを少し、考えてみたいと思うんです。皆さんよくご存知のように、ここに聖女ありましたね。聖女がありました。この外庭と、第一の部屋ですね。聖女と言われた第一の部屋。奥にある死聖女と言われた場所。こう、まあ皆さんよくご存知の聖女の絵ですが、スライド、ちょっと待ってくださいよ。ないです。抜けました。すいません。ちょっと出てないですが、まず、外庭で、この罪人をですね、まず、この死聖女に入る前に順を追って、この、いろんな経験をしていきます。まずは、この外から、この聖女の幕の外からですね、庭に入ってくるわけですよね。そして、罪を犯した者が動物を連れてきて、そしてその罪を告白する。そして、この許しを請うわけですね。そしてここで、悔い改め、告白というものをしますね。そしてここでですね、全的な献身をするわけです。そして、聖霊によってですね、清められるという経験をします。そしてさらに進んで、ここにはですね、本人は入りませんが、祭司が、その動物が生贄になりまして、その血を携えて聖女に入っていってですね、ここで奉仕をするわけですね。そしてこの聖女では、まず、 御言葉、これパンの机っていうのがありました。御言葉を食べ、そして、甲がありましたね。祭壇がありました。その祈りを捧げ、そして、ここに、食台、七つの食台がありましたが、聖霊の力によって御言葉の光を、光に従って歩むという経験、こういう御言葉を学び、祈り、そして聖霊に満たされて活動するというですね、そういう経験をクリスチャン生活ですね、送るっていうんですね。そういう過程を得て、そこを通ってですね、そしてさらに最終的にはこの死聖所まで行く。そこではですね、爪を焼き尽くす司会な、この、そうに輝いてますね。栄光が、神の栄光が見えるわけですが、この前に立つときにですね、私たちはですね、もし罪がそこにあるならば、焼き尽くされてしまうと言われる。この栄光の前にですね、立つことが許されるというんです。この経験を得て、あと、心の奥底にあった罪の問題が解決され、神様と顔と顔を合わせて交わることができるようにされるとき、救いの計画、聖女の目的は達成されると言われているんですね。これは長い経験になるかもしれません。ですけれども、最終的にはです。この死聖女まで行きたいんです。これが目的です。最終的に、この神の御臨在の前に、立つことができるようになること。これが目標なんですね。死聖所は審判、裁きを意味していました。罪のためにエデンから追放された人々が、再びエデンに回復されるためには、その原因である罪、これと無関係になっているかどうかがですね、調査されないといけません。調査されなければなりませんでした。天の住民たちはですね、この罪と反逆にうんざりしてるっていうんですね。もう6000年ですか？人類歴史が6000年と言われていますけれども、その間、その善と悪との戦いをずっと見てるわけですけども、天で戦いがあって以来ずっとですね、もううんざりしてるっていうんです。この罪がですね、すべてを破壊したっていうんですね。そのために、天で戦いがあったときに、仲間の天使の中の三分の一、全体の中の三分の一の天使が、サタンの味方をしてですね、追い出されましたね。失われてしまいました。それ以来ずっとこの戦いが、善と悪の戦いが続いているって言うんですね。そのような天の住民たちがですね、人類の審判において、陪審員として座っているって言うんです。この裁きの時に。この私たちがですね、この天国に罪を持っていくことがないように綿密に調査される必要があるんですね。私たちの生涯の記録、皆さんご存知ですね。数々の巻物が開かれるわけです。記録されているものもですね。それが細かく調査され、罪のない世界に生きるにふさわしいかどうかということがですね。そして本当に、救っても安全かどうか。天の住民の前でこれが明らかにされなければならないっていうんですね。私たちは、天国に行きたいという希望、望み持ってます。ですけども、その前にですね、私たちはこの天の世界、清い世界ですよ。天の世界に入るのにふさわしい状態、ふさわしいものになる必要があるということなんですね。もし、十字架による罪の許しだけで救いが与えられるとするならば、どうして何千年という時間がですね、必要だったんでしょうか。これはですね、それだけではないということ。その許し、罪を犯して、すみませんでしたって心からですよ、祈って許される経験、これ大切なんです。必要ですし、これはもうどうしてもなければならない。しかし、これだけではない。もしそれだけであるならば、こんなに時間かけてですね、人類歴史が続く必要はなかった。ですから、神様は罪人が真心から 罪を憎んで捨てているかどうか、これから離れようとしているかどうか、離れるかどうか、これをですね、離れたかどうかですかね、それを調査しなければなりません。人がですね、イエス様がくださるこの恵みの力、恵みによってですね、罪に勝利しているかどうか、これがですね、確認されるわけであります。なぜならば、与えられた光に対して完全に服従しているかどうかによってですね、信仰が表明されるからです。よく行いによって救われるというですね、そういう言葉が使われて、つまり行いによる義だと言ってですね、嫌われる傾向にありますけれども、そうではなくて、聖書が言っているのは、もし信仰があるならば行いも伴っているはずではないかと言っているわけです。行いによって救われようとするのではないけれども、我々は恵みによって変えられたことを実際に表すことがなければ、それはですね、本物ではないんじゃないかと聖書は訴えているわけです。ですから、先ほど挙げた聖句の中でですね、信仰によって恵みによって救われるんだけれども、当然行いも伴ってくるということが示されていたわけです。ですから、ただ許しだけで繰り返し許されるという経験ではなくてですね、いつかどこかでその罪を犯すことに対して終止符が打たれなければならないんですね。こういったことを、この人が本当にイエス様を受け入れて罪に勝利しているかどうかを調べる働きのことを調査審判と言ってるんですね。アメリカの法律用語で中間判決という言葉があるそうです。中間判決、あまりこの法律には全然詳しくないんですが、そういうものがあるそうです。これはですね、この調査審判を理解するのに助けになるっていうんですね。ですから、ちょっと紹介したいんですが、例えばある女性がですね、離婚を申し立てて、申し立てた場合ですね、裁判官はその夫人に離婚の許可を出します。そしてですね、出すんですけれども、2年間の猶予期間を与えるそうなんです。そして、その間はいつでも、その女性が心を変えて夫の元に戻ることができるというですね、そういう判決なんだそうです。つまり2年間の間にその人が心が変わってね、やっぱり自分の夫のところに戻りたいと、元の夫のところに戻りたいというならば、戻れるようなシステムなんです。前の夫の元へ帰れば、この条件付きの離婚は無効になります。そして結婚関係は回復されるというんですね。同じように、私たちが生まれ変わることによって、夫であったサタン、そうですよね。誰一人、義人はいない、一人もいないんですから、私たちはサタンと手を組んでいるわけです。罪人は。ですから、夫であったサタンと手を切り、離婚したことは認められていますが、これは悔い改めた人のことですよ。私たちが願うなら、いつでも前の愛人であるサタンと、罪悪のもとへ戻ることができるのですと、こういうふうに言われているんですね。つまり、さっき言った中間判決です。猶予の期間があって、その間に心が変わってね、元の夫のところに戻りたいと思ったらいつでも戻れるって。我々は今こういう状態だっていうんです。ですから、最後に調査審判というのがあってですね、その人が最終的に誰を選んだのか、この人は天に救われていくのにふさわしいのかどうか、そういう信仰を持っているのかどうか、その信仰を表明している信仰は本物かどうか、ということが調べられるっていうんですね。そこで、私たちの許しと救いは、心と品性が調査され、神様の律法と調和していることが明らかにされる時まで条件付きなんです。今はまだですね、条件付きの救いの中に私たちはいると言ってもいいと思います。しかしですね、もちろんですよ。 私たちが主の御手を離さない限り、私たちが信仰の手をですね、下ろさない限り、私たちのこの救いは確実なものになるはずです。私たちが心を変えてですね、別の手を伸ばしてサタンの方にですね、行くから、救いから漏れるんですよね。我々がこの手を離さなければ、救われるはずだと言ってるわけです。そしてイエス様はですね、ご自身のもとに、イエス様のもとに来るものを拒むことは決してありません。さて、天の神様はですね、私たちを調査されなくても、もうすでに私たちのことはすべて知っておられるわけですよね。心の中のすべてを、表に出てきたものだけではなくして、思いまでも。すべてのことをご存知なはずです。ですから、調査審判とはですね、神様のためではなくて、天使たちと他世界の住民が神の裁きが正義であり、公正であることを十分に納得できるように、この一人一人の記録とですね、神の判決をですね、すべてこう見せる、そういう時になるはずです。人間のあらゆる行為と、そして動機と、思いを記録した書がこう開かれてですね、神様の審判の結果が明らかにされるその時ですね、神様の御座の周りでは、あれ抜けてますね、こういう言葉が、ハレルヤ、救いと栄光と力とは我らの神のものであり、その裁きは真実で正しいというこういう賛美がですね、鳴り響くに違いない。そして全宇宙が神様の裁きは公正であり、神様は義を重んじられる方であることをはっきりと認めることができるようになるのであります。サタンはですね、被造物、私たち作られた人間の心にですね、神の愛と律法に対する疑いの種を撒きました。したがって神様の裁きの過程はですね、神様が愛であること、そして神の律法もまた愛であり、まあ、そして完全なものであることを全宇宙が見て知ることができる経験となります。そしてその経験以後はですね、神に対する疑いは全く存在しなくなるっていうんです。この調査審判によって神様の愛と義が確立されて、すべての被造物の捧げる神様への礼拝が、純粋な尊敬と愛から出るものとなるっていうんですね。ですから、悔い改めた罪人を永遠に救う前に、必ずこの調査審判の過程をですね、通らなくてはいけません。私たちは信仰によって救われます。しかし、行いに基づいて審判を受けると聖書は教えています。この時に、神様の審判は、慈しみを持って行われるものであるということ。これもですね、重ねて覚えておきましょう。何もですね、もう荒探しをしてどうにかこの人間をですね、滅ぼそうとしておられる神様ではないということですね。むしろ逆であります。どうにかしてこの罪深いものを救いたいという思いからですね、こういうことをされているわけです。イザヤ書に、あら、全部、ちょっと順番が逆になってますね。あ、ありましたね。はい。イザヤ書にですね、こういう言葉がありました。一章二十七節。シオンは公平。これ検定訳聖書で審判と書かれていますがね、この公平というところ。この公平審判をもって贖われ、 そのうちの悔い改める者は正義をもってあがなわれる。このシオンは、私たち教会はですね、そしてこの神を信じる者たちはですね、この審判をもってあがなわれるって言うんです。悔い改めた者はですね、正義をもってあがなわれると。このようにですね、歌っています。この聖書の教えの中にですね、日ごとの歩みの中で、捧げられた聖書の儀式においてですね、罪を告白したら、その罪は許されましたか？当然許されましたね。彼らはですね、実際にその許しを経験しました。ではどうしてですね、大食材日に最後の贖いの時ですね、死聖者の経験においてもう一度調査される必要があるんでしょうか。なぜならですね、この調査審判が終了するまでは罪の許しは条件付きだからであります。先ほども言いましたね、猶予期間が与えられて中間判決でしたか。中間判決というものがあって、猶予期間が与えられている。その中に我々は生きているわけです。この間に神様を受け入れてですね、信じて従っているんですけども、途中で心変わりして、いや、元々の夫のところに帰ろうと言うならば帰ることができる。ですから、これは神様が、いや、この人は好きじゃないから、滅ぼそうと。こういうふうなことではなくて、人間自身が神様ではなくしてサタンを選んだ結果ですね、振るわれてしまう。この期間に我々は今生きているということです。ですから、最後の調査審判、最後の贖いが終わるまではですね、我々は条件付きの救いの中にいるということを覚えておきたいと思います。罪の許し、救いはですね、条件付き。この全宇宙の前でですね、神様は公正な裁きを行わなければなりません。そこで罪と反逆の歴史に永久に、この罪とこの反逆の歴史をですね、永久に終わらせるために神様を信じると公言している者たちの品性が天にふさわしいものであるかどうかがですね、証明されなければならないというんですね。このサタンの訴えに対して神様が救われる人たちが、この罪に勝利した者として永遠に生きる資格のあることを全宇宙が認める必要がある。これそうですね。先ほども言いましたけれども、天の住民たちはもう罪の問題、これを飽き飽きしてる。もう、うんざりしてるっていうんですね。つまり、この罪の問題がまた、天に持ち帰られてしまうとですね、もうこれはどうにも、もう耐え難いものですから、この全宇宙が、この罪を犯したけれども、悔い改めたこの人たちは本当に天の清い、御国にですね、連れて行って良いものかどうかというものをですね、見なければいけない。そこで、この、調査審判という、この機会を通してですね、その人たちが本当に、御国にふさわしいものであるかを見るという、そういうですね、時であるということなんですね。契約の箱、皆さんよくご存知だと思いますが、この死聖所の中に契約の箱がありました。神様はですね、この契約の箱に入っている神の戒め、十の戒めを基礎としてですね、ご自分の民と契約を結ばれました。そしてその契約の箱の上にはですね、食材書というのがありまして、その食材書にはですね、恵みの御座とも呼ばれていました。これはですね、この位置関係を考えてみてもですね、実戒という神の戒めの上にですね、恵みの御座というのが置かれていたんです。これからしても、神の憐れみと恵みというものは、この戒め、十の戒めの基礎の上に成り立っているということ。 が言えるのではないでしょうか。この神様のですね、神の戒めと無関係に恵みが与えられ、恵みだけが与えられるということはないということですね。つまり信仰と行い、これは切り離せない。神の義と恵みは切り離せない。神の御言葉、神の実戒、戒めとですね、神の許し、恵みを、これは切り離せないって言うんです。そういう関係にあるって言うんですね。そして契約の箱のことを、英語でアークという、そうですね。で、このアークという言葉はですね、聖書の中で3回使われているっていうんですね。一度は、はい。皆さんよくご存知のノアの箱舟。これをアークと呼んでました。ここですね。そして、これモーセですけれども、モーセがこのカゴの中に入れられて、ね、流されましたね、ナイル川に。このカゴのことをですね、アークと言ったそうです。そしてこうやって拾われましたけれども、モーセが入っていた、パピルスというものでこう編まれたカゴですかね。これのことをアークと呼んでいました。そしてもう一つが、契約の箱であります。これがですね、アークと呼ばれるものでした。はい、これですね。このアークというのはですね、古い世界から神が作られる新しい世界へ命が移っていくことを象徴しているっていうふうに言うんですね、と言われているんですね。そしてその中にいるものを安全に守るという役目があったそうです。そうですね。ノアの箱舟の時も、もう、堕落しきった、ノアの時代のあの時から、8人だけが、アークと言われた箱舟に入って守られてですね、新世界、新しい世界に、始めるわけです。モーセもですね、もうみんなに殺され、王様の命令で殺されようとしていたところ、その死に直面したところから、安全に守られて、そう、王として育てられるって言いますかね。そして最終的には、エジプトの王ではなく、それを選ばずに、イスラエルを救うものとなるわけですね。そういう。そして、この契約の箱。これもですね、私たちの罪の世界から、天の世界にね、清い世界に移すにあたって、神の律法を中心とした、神の戒めを中心とした民が出来上がることを教えてるっていうんです。ちょっとすいません。この言葉が前後してしまっているので戻しますが。あ、ないですね。ごめんなさい。はい、いいでしょう。あ、はい。すいません、見えません。ごめんなさい。え、いいですよ。セレクテッドメッセージって今ちょっとこれではないんですが、セレクテッドメッセージの中にですね、こういう言葉があります。1844年に私たちの大祭司は天の至聖所に入られ、調査審判の働きを始められました。死んだ義人の裁きが神の前に取り上げられています。その働きが終わると、生きている者に審判が宣告されます。この厳粛な時は本当にかけがえのない重要な時です。私たち一人一人が神の法廷における、決定を待っているのです。私たち一人一人がこの世で行ったことに従って裁かれます。地上の至聖所で大祭司が贖罪の技を行っていた犠牲制度において、人々は罪が贖われて消し去られるためにそれを告白し、神の前に身を悩ますことを求められました。キリストが天の聖所においてその民のために取りなしておられる今日は贖いの日の実態であって、 最終的な変更できない決定が宣告されようとしているのです。今は、昔の贖いの日以上のことが私たちに要求されているのではないでしょうか。ちょっと、表に出すことができなくて残念なんですが、今はその実体の贖いの日、今までずっとこの聖書の学びをする中で、イスラエルの人たちがやっていた儀式のことを見てですね、学んでいましたが、この最後のこの死聖所のおけるこの審判の時、死聖所の働き、最後の贖いの時というのは今だって言うんです。もうすでに1844年から裁きの時に入っていて、いつか生きている人の番になるというのがですね、教えであります。であるならば、昔のイスラエルの人たちも、1年に1回のこの最後の大食材日にですね、身を悩まし、そしてこの身を悩ましというのはちょっと難行苦行ではありません。これは心、魂を悩ましてですね、自分のうちに罪があるかないかを調べる、もう探る、もう本当に必死になって探る、そういうことですよね。そういうことがなされていました。昔の時代にも。今はその実態であるとするならば、私たちはどんなにかですね、私たちの心を探るという作業をしなければいけないだろうかと、このように訴えているわけであります。はい。このスライドに出てますように、ここにもですね、また、こういうふうなことがありました。マタイによる福音書22章の例えにおいて、同じ婚宴の象徴が用いられ、婚宴に先立って調査審判が行われることが明示されている。婚宴に先立って王は、すべての客が礼服すなわち、子羊の血で洗って白く、した、シミのない品性の衣を着ているかを見るために入ってくる。欠けていることを発見された者は追い出されるが、調査の上で礼服を着ていることが認められたすべての者は神に受け入れられる。御国に入って神の御座のもとに座るに足る者とみなされるのである。品性を調査し、誰が神の国に入る準備をしたかを決定するこの働きが、調査審判の働きであり、天の聖所における最後の働きである。と書かれています。そう。最後の働き、この最後の時に調査審判、この人が本当にふさわしいかどうか調べられ、そして調べた後、どうなるんですか？皆さんよく聞いておられますね。大いなる祝福が待ってますよね。私たちはまだ罪人でありますけれども、この時にですね、私たちは罪の性質、罪を犯してしまう、この性質そのものをですね、全く清めてくださるという大きな祝福が待ってるんです。罪の除去と言います。このことがですね、待っているんです。この人たちは天に連れて行くにふさわしいと認められた人たちの心からですね、魂から、この罪の性質をすべて除いてくださるという大いなる恵みがですね、この神様の大いなる働きがですね、ここでなされるんです。レビ記16章に何て書いてありますか？まあ、端的に言いますと、この日にあなた方は主の前に諸々の罪が清められるって書いてあるので、この日というのは最後の贖いの日のことです。この審判の時においてですね、諸々の罪が清められる。完全にも罪をもうなくしてしまう。このことが成し遂げられると言ってるんです。そしてこの時にですね、条件付きだったこの救いがですね、もう完全に救われると。そのようにですね、宣言される時がこの時なのであります。契約の箱にはですね、さらに、ちょっと見にくいですかね。ケルビムが、一対のケルビムがありましてね、右と左、両端にありました、両端にありました。彼らはそのうやうやしくですね、その、食材所と呼ばれる、そこにこう、そこを覗き込んでるんです。そこというのはですね、私たちの地上のことを見てるわけですが、これどういうふうな意味があるのか、ちょっと、この文章から見てみたいと思います。うやうやしく食材所を見下ろしている地上の聖女のケルビムは、食材の技に対する天の軍勢の深い関心を表している。これは、天使たちも伺いみたいと願っている、憐れみの神秘である。すなわち、悔い改めた罪人を義とし、 堕落した人類との交わりを回復するとともに、神自らが義となられること、またキリストがご自分の身を低めて、無数の群衆を滅びの淵から引き上げ、彼ご自身の義の汚れない衣を着せて、彼らを堕落しなかった天使たちとの交わりに入れ、神の前に永遠に住まわせられること、このことである。天使たちがですね、もう深い関心を持って見ているのはこのことだって言うんです。人類が罪を犯した人間が清められて、そして神のもとにまた、回復される。神と一つになる。このことをですね、熱心に、もう興味深く見守っているって言うんです。この絵を見てください。イエス様、もちろんイエス様ですよね。そして、ここに花嫁がいます。まあ、新郎、新婦ですかね。この花嫁は、教会。イエス・キリストを信じた人たちを表してますよね。この結婚式と言いましょうか。再びですね、本当は、この姿が本当ですよね。私たちはイエス・キリストに作られたものであり、イエス・キリストに属するものであり、神の民でなければならないわけですね。この状態にですね、サタンの妻となっていたものが、この状態に回復されるというんです。実に感謝すべきことですね。最後にこの聖句を見て終わりたいと思いますが、ペテロ第一ですね、一章十節。この救いについては、あなた方に対する恵みのことを預言した預言者たちも尋ね求め、つぶさに調べた。そして、それらについて調べたのは自分たちのためではなくて、あなた方のための奉仕であることを示された。それらのことは、天から使わされた聖霊に感じて、福音をあなた方に述べ伝えた人々によって、今やあなた方に告げ知らされたのであるが、これは、御使いたちも伺いみたいと願っていることである。これはですね、聖書が私たちに教えている遠大なテーマです。この神の救いについてですね、天使はですね、興味深く見ておられる。天からですね。この地上の罪深い人間がどのように回復されて、神の民となるか、あるいは神の花嫁となれるかっていうですね、イエス・キリストの花嫁になれるかということを注目しているっていうんです。で、我々はですね、その当事者なのに、無関心なんですよね。願うか私たち自身がですね、この神の救い、本当に救うものが、この、何でしょう、天の基準と言いましょうか、清いものになれるかということが問題ですよね。私たち、神様受け入れることができずにですね、罪を犯しているのにですね、天国に連れて行かれるということはないわけです。天国に入る前に、天国にふさわしい、天にふさわしい生き方、あるいは品性というものが、整えられなければいけませんね。願わくば、私たちのこの生き方、その天の住民となるべくですね、その準備をですね、していけたらなと思います。